寿司旅カレンダーフォトコンテスト入賞作品決定。応募作品303点の中から16点の入賞作品が決まりました。これらをもとに寿司旅カレンダー2020を制作し、11月末から販売します。たくさんのご応募ありがとうございました。問い合わせ、企画課。撮影場所などの詳細は、市ホームページに掲載しています。QR コードが添えられています。カレンダー賞。1月。雪山に向かって。秋山智美さん。写真。サップの方が、雪化粧が綺麗な富士山に向かっているようだった。説明。5、6人の人がサップに乗って沖へ向かっています。右中央に江ノ島が望まれ、上半分、綿帽子をかぶった富士山が海を包み込むようにそびえ立っています。説明終わり。2月、北の空にきらめく、山内明則さん。写真、逗子からでも、こんなに綺麗な星空が見えるんだという思いを込めて、真冬の寒空に出かけて、北極星を中心に回る星空を撮影しました。説明。画面下3分の1、薄明かりに照らされる立ち木のシルエット。濃紺の夜空に円を描くように満天の星が見えます。説明終わり。3月、川辺に咲く。新賀義則さん。写真。中町橋のたもとに咲く桜ですが、残念ながら今はもうありません。説明。左下から右上方へ、護岸に沿って流れる川を覆うように咲く満開の桜。花と花の間から真っ赤な中町橋がところどころ覗いています。説明終わり。4月、春一番、石井豊さん。写真、強風が吹き荒れる中、いつもの海岸散歩、見慣れた景色が様変わりでした。説明、下半分、黒ずんだ海に波頭が白い縞模様を描き、その上に水墨画のような江ノ島のシルエット。淡いブルーの富士山が、金色に光る雲をまとい、その上方は薄いブルーの空が広がっています。説明終わり。5月、マンダラ堂、大西恭一郎さん。写真、鎌倉周辺でも有数の規模を誇る矢倉群。鎌倉時代に作られ、または使用された横穴式の納骨窟、または供養室。説明、しなだれる緑の木の葉の奥に、地層の断面に三段に、いくつもの穴が掘られています。説明終わり。6月、昔も今も、匿名希望。写真、古き良き逗子の佇まいが残っている数少ない場所です。大切にしたいと思います。説明、両脇を白や紫のアジサイに囲まれた石段の奥に、うっそうと茂る木立の間から、瓦屋根の山門が見えます。説明終わり。7月、渚橋の下から見る夕景、川瀬寛人さん。写真、渚橋の下の通路の先には、江ノ島と富士山を真正面に一望することができますが、この日は、あたり一面が綺麗な夕焼け色に染まっていて、輝く海や空との対比で、江ノ島や富士山のシルエットがより引き立って見えました。説明、通路の周辺が黒いシルエットで映り、オレンジ色に染まった夕景が額に入った絵のように見えます。説明終わり。8月、見守りポスト、佐々木花江さん。写真、 海岸で遊ぶ人たちをひっそり見守っているポスト。説明。画面真ん中にポツンと立つ赤いポスト。背景の砂浜には色とりどりのパラソルや浮き輪を持つ人々の姿があります。説明終わり。9月。石床渚橋。小林真由子さん。写真。初秋の夕暮れ、美しく染まった空を取りに海岸へ向かいましたが、その途中、田越川からの景色が素晴らしく、潮が引いていたので、川岸に降りて撮影しました。説明。川面に映る茜色の雲と、夕空に広がる赤く染まった雲に挟まれて、建物が黒っぽいシルエットになっています。説明終わり。10月、ビーチキャンドルに魅せられて、斉藤勉さん。写真、暮れなずむ逗子海岸の広い砂浜に多数のキャンドルが敷き詰められていて、とても幻想的でした。説明、濃いブルーの空の下、黒く見える突き出た半島。海を挟んで手前の浜にはびっしりと明かりの灯されたキャンドルが並べられています。説明終わり。11月、やぶさめを終えて、林田雅宏さん。写真、馬上豊かな伊手の行進。説明、広がる白い雲、半島、海をバックに砂浜に伸びた長い影と共に進む馬上の伊手5名。説明終わり。12月、由緒ある和風建築を囲う彩り、河瀬寛人さん。写真、逗子市郷土資料館は現在休館中ですが、この由緒ある和風建築の建物は季節ごとに変わる自然の彩りに囲まれ、特に秋から冬にかけて木々の葉が色づく時期、木は季節の木。時期の風景は味のある建物の雰囲気と見事に調和して和の美しさを感じさせてくれます。説明。黄色く色づいた小高い山を背に紅葉した樹木に囲まれて佇む木造平屋建ての建物です。説明終わり。表紙。飛んだ飛んだ飛んだ。最初の飛ぶは跳躍の跳。二つ目の飛ぶは飛翔の翔。三つ目の飛ぶは飛躍の飛。小林ゆかりさん。写真。台風一過が過ぎた後の海での夕日。感動的で、こんなに美しい背景をバックにすることはない、と飛ばずにはいられなかった瞬間です。久しぶりに青春を感じました。説明。濃いブルーとオレンジ色のグラデーションが重なり合う空をバックに、砂浜で三人の若者が両手両足を大きく広げてジャンプした姿がシルエットになって映っています。説明終わり。ポストカードショー。宵の桜坂。小林真由子さん。写真。雨が降り出した夕暮れ。濡れたアスファルトまでもがほんのりと満開の桜色に染まるようでした。説明。夕闇の街灯に照らされて白く光る車道。両脇の満開の桜がアスファルトに花の影を落としています。説明終わり。逗子の秋の夜空。高山つかささん。写真。秋の夜空に咲く大輪の花。やっぱり逗子の花火が一番。説明。海面から打ち上げられた大小いくつもの円形の花火が夜空に花開いています。赤紫、緑、白、ピンクと色鮮やかです。説明終わり。この2作品の他に表紙に使用された福島七恵さんの作品、オレンジロードがポストカード賞を受賞しています。逗子旅カレンダー。 2020形状卓上ポストカード型価格500円税込み販売場所逗子市観光協会経済観光課内販売開始11月末問い合わせ逗子市観光協会写真があります。説明。1月のカレンダーです。曜日と日付は画面下に帯状に配置されています。説明終わり。審査員のコメント。10月2日に開催された審査会。審査員による投票で各賞を決定しました。カレンダーをめくるのが楽しみ。撮影してくださった皆さんに感謝です。逗子市観光協会会長、山上亮さん。逗子の再発見ができて素晴らしい。今まで行ったことのない景色ばかりなので、ぜひ行ってみたいです。株式会社タック21、タコー邦子さん。次があれば、身近だけど知らないところが載ったカレンダーができると、また面白いと思います。合資会社魚活。小玉和恵さん。こんなところがあったんだと写真を見て驚きました。ふるさと納税など日々の仕事にも活かしたいと思います。有限会社富士屋牛肉店、田中明夫さん。市民ならではの目線でできているのがいいですね。さすが地元の人です。桐ヶ谷市長。写真が2枚あります。写真1。説明。顎に手を当て、シアンゲナ市長を左手前に、他4人の審査員が横並びに審査している様子です。写真2。説明。市長を中心に作品を前にした笑顔の5人の審査員たち。説明終わり。